業界塾で応募いただく学生さんの応募になりますので、まず種類および、卸売業界の理解をしていただくような、座学を用意させていただいて、その後じゃあリアル現場でどんなことが起こっているんだということを、現場実習および、動向等で、感じていただきます。まだ少し、まあ、弊社の長寮という自社ブランドがあるんですけども、まあ蔵を持っている会社として少しでもね日本文化のである日本酒の文化継承を行えるようなことができたらいいなと、そういう思いで、まあ、蔵見学であるとか、少しお酒に触れる機会というのを用意させていただきます。はい、その後、課題、チームビルディングを通して、仕事は処理ではない、アウトプットが必ず必要だという部分と、協業の重要性、チームで最適の結果を出すのが社会にとって重要なことになるんだよということを理解いただければなという思いで課題に取り組んでいただいています。まだ副題というか、まあ、ここは本質になるんでしょうけども、すべてのフローを通して働くことは何なのか、社会人というのは何なのかというそういう本質の部分を理解いただければなということを大前提にしています。またですね、下場は変更、3番は変更点と言いますか、先ほどね先生からご紹介があった、切り口に基づいて、弊社でもちょっと分類させていただいて、ここはちょっと検討の余地ありだなというか改善しなければならないなというのはやっぱりリアリティの部分と、指導体制の部分かなというふうに思っています。弊社はちょっとグループ会社で、より弊社のことをちょっと知っていただきたいということで巡回型を取ってるんですけども、先ほどの話じゃないですがより多く見ていただくことがあるので、一つ一つのところで深く落とし込めないというのが、あります。ここはまだまだ改善の余地があるかなというふうに思います。また指導体制にしてもしっかりで、集団10名程度の指導を1名が今行っているという体制です。既存社員との総合啓発をもっとどんどんするという意味合いでは、もっと指導体制というのを変えていかなければならないなというふうには捉えています。これまあちょっと、先のこの、議事録を拝見させていただいて重複する部分もあるんですけども、弊社でもなかなかその、有能な社員ってなんやねんというところがなかなか弊社から見て有能なのか学生さんから見て有能なのかっていうのが分かりかねるところがあって、その指導員というのを選出するのに苦心しているところがあります。ですので、まあ、今日は、皆さんからのご意見話されている内容の中で少しちょっと自分の中でもイメージすることができましたので、指導体制というのは改善できたらなというふうに思っています。
ありがとうございました。有能って前回もしたかもしれませんけど、やっぱり、営利企業ですからそれなりの数字を上げておられる方、まあ、営業の場合はですね、業績があるということが一つの前提条件だと思いますが、多分それにとどまらずに、いやそういう方は多分今日の話なんかでもあると思うんですけど、ハードもあってですね、やっぱり教訓を開いて学生と話していただけるとかっていう、その二面性を、多分学生は 有能という言葉で表現しているんだろうと思います。これもまあ贅沢な話ではありますけれども、本社だったらそういう有能な営業マンが結構おられるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
それからもう一つですね、その、一つにやっちゃうと他が見られない、全部見ると、一つも何か核になるものが、でどうそれをこううまく、両方カバーするかっていうとですね、やっぱりかなり、重点に、手間暇日数をかけていて、そして息抜き的に多少こう社内分断をやるというぐらいの位置づけでいるのではないか、逆になると、本当に惨めだというふうに思います。まあ、ちょっと私の感想をお願いします。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
それでは、
ですけれども、資料の1の4になります。何度も繰り返しなんですけれども、昨年度、実施しておりませんので、5年度に向けてですね、検討している中で、現段階であくまで、叩き台と言いませんけれども、原案レベル、人事部内でもんだというレベルですので、まだまだ、考えていかないといけないものはあるということでお考えください。大きくですね、考えた中でですね、へこりゆうの2になりますけれども、学生の皆さんのですね、ニーズ、等を踏まえてですね、変更をしていこうかということで考えております。一番大きいのは、3のところのですね、括弧3で、集団指導から個人もしくは少人数ということで、例年の4名もしくは5名、体制でですね、指導していくという形態をとっておるんですが、やはりここですね、より細かく見ていくということで、逆に、担当者と、それから学生さんとの接触機会も増やしていこうということでやっていければというふうに思っております。それからその上の、2つ目としまして、単一職場、こちらにですね、約2週間滞在していただく形態をとっておるんですけれども、これも同じく学生さんのニーズ等を考えましてですね、巡回型で、やってみようかと、今までやったことが逆にございませんので、それもトライアルということでやってみてはどうかというふうに考えております。で大きく内容、目的等についてはですね、大きく変更っていうのは今のところはないんですけれども、基本的に学生さんの就職活動支援を行う意味、それから、当社ですね、本当にウィンウィンの関係で入っていただければいいというきっかけになろうかと思いますので、その2点踏まえながらですね、中身については検討していきたいなというふうに思っております。
一度補足でですか、しておきますと、前回の非常事態になった時ですね、企業側のスタンスという話を、差し上げまして、ちょっと学生さんの方から見ますとね、直接は関係ないなと思われた部分もあろうかと思うんですが、あえてまた再度ですね、企業側のスタンスというのをちょっと話しておきますと。4の変更理由の1に社内コスト低減とつまり書いてますけれども、前回もご参加いただいた方はご承知よくかと思いますけども、昨年8月に、抽選であればやっておった、インターンシップを弊社は、中止といいますか、取りやめまして、長い梅沢先生からですね、ご指導を受けながらやっておったインターンシップをやめたという決断をしたわけですけど、その大きな要因としてあったのが、いろんな社会情勢があるんですね。社内事情、特にコストに対する強い見方とは、見方と厳しい見方というのがあって、場面なくですね、中止、そしてできなかったんですけども、ただ来年度といいますか、平成22年度の実施に向けて今社内でも調整しておるんですけども、学生さんにとってもこの4の2にあります、ニーズを重視したいという部分と、今、池田の方が申し上げた通りです、その部分と、かつですね、企業側にとっても、 かけるコストといいますか、ね、まあ、私がコストという言い方はあまりどうかと思うと、まあ、中長期的な意味ではですね、まあ、投資と、入社していただければそれもあの直接的な投資にはなるんでしょうけども、入社して仮にいただけなくてもですね、ライブハウスでインターンシップをしたということが、皆さんにとってもプラスになりです、ね、かつ将来に、ライブハウスともしご縁があればですね、いろんな意味でご縁あると思いますのでね、そういった意味での中長期的な投資というふうに捉えればですね、昨年は8月はできなかった部分を、この22年度を二次支出にあたってですね、ある程度こう直接的なですね、あのコストがかかったとしてもそれは投資に置き換えられるという意味合いからですね、提言と書いてますのは人数、まあ、規模をちょっとちっちゃくと言いますか、きめ細かくできるような形にしつつ、まあ、単一職場滞在じゃなくて、いろんなところを見てもらおうじゃないかということプラスですね、まあ、個人といいますか、まあ、前回の連絡会では優秀な、あの有能な社員につけてと、まあ、先ほど先生からも話してありましたけども、有能ってどういう意味ですかというのを確か私の方も質問した部分があるんですけども、まあ、社内で見てもですね、有能と優秀というのはやっぱり数字で、なんと評価できる人間と、それ、かつ若手ですね、若手の大学生の中で、各事業部の中でもおそらく20代半ば後半で優秀と、今どの程度いるか分かりませんけれども、まあ、学生さんにとってもですね、数歳年が上でもこんなにあの差があるぐらいね、社会人でバリバリやってる方がいるんだなというふうに見ていただけるような、人間につけてですね、あのここで書いてますような内容で実施できればですね、見た目のその単なるコスト見合いというようなあの判断ももちろんあるんでしょうけれども、それ以上に学生のミスにも応えられて、かつ大学生にとっても中長期的なこれは投資ですということで、社内的なあの合意もですね、取れる方向であのインターンシップのプログラムをですね、具体的に作っていければというふうに考えています。で、あのコンテンツをどうするかという細かな部分はまだ残っておりますけれども、概要については、まあ、規模はちょっと小さくせざるを得ないかもしれないけれども、いろんな、ね、あの事業部門を経験していただいて、でインターンシップを実施できるようなあの流れを、この3月、4月、まあ、4月です、もう秘書、予算等々の関係もありますけども、あのなんとか、今年8月になるかと思いますけども、実施に向けて動きたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
ご質問ご意見ございますか。まあ別にここの場に限ったことではなくて、社内巡回型を新たに取り入れられるというようにおっしゃってますので、まあ、ご経験もある会社様からいろいろな情報を入れられるとか、かなりの人数でやってこられて、コスト的に、まあ、こういう厳しい経済情勢だったからこそかもしれませんけども、立ち行かなくなったっていうこともあるので、2人でなくて20人、いや40人がどういう難しい問題を持つのかといったようなことに関して、会社様からまたこう話を聞きたいと思ったようなことも起こってくるかもしれませんので、まあ、ストレアトレア、N 対 N っていうのは、多数の企業と多数の学生の関係が続くっていうだけではなくて、企業間の、いろいろな、まあ、関係が、まあ、さらに緊密に続くという意味での多体化を、ぜひ、追求していただけたらというふうに思います。そんなどうもありがとうございました。そうですね。
どうも皆さんこんばんは。資産工学研究所の坂本です。大変遅れて申し訳ありませんが、議論に出遅れないように思っております。弊社はあのダイヤハウスさんとかと違っても超専門の国際ファンドですので、まあ、あまりあの人数を取るとかというのでもないので、社会貢献型を中心にやらさせていただいています。 まあ、一言で言いますと、そこに真ん中の2番のところに書いてあるんですが、まあ、切り口を整理すると、それはなかなかいいなと思ったんですが、まあ、見学作業体験型を中心として、実際業務への関与、退院職場滞在型ではありますが、職場がありませんので、ですが、お客さんのところに連れていくという意味で、いろいろ外にはできて、あと、有能社員の人間力というふうになってますが、先ほども有能っていうのがですね、ちょっと今も考えたんですけど、例えばですね、野球をやってますと言ってて、その、まあ、大学生と野球をやりましょうとか、まあ、アマチュアの天野をお前とやりましょうっていうのと、いきなり逸郎だの松井だのと、こう例えば野球をやりましょうというのを考えるとですね、例えば本当にプロとプロの戦い合いのような有能な投手のところに、例えば学生さんが入ってですね、ちょっと分かるのかななんていうのもちょっとありましてですね、あまり高すぎるんじゃなくて、学生さんが分かる範囲のかなり有能というようなところを選ぶのも大事かなというふうにはちょっと思っておりまして、私が優秀だとは言いませんが、かなりこういろんなテクニックを使ってですね、やるんですけど、どれぐらい分かってくれるのかなと、この前もそういう話をした時にちょっとやっぱりよく分かりませんと言ってました。ですから、いきなりエベレストに登れとかじゃなくて、富士山にも高いし、まあ、ちょっとした山に登るときにですね、そういう意味の有能というのがいるのかなというふうに言っておりまして、ちょっとこれは感想です。あとは今年変えたいというところを星印をつけてます。ちょっといろいろなものをぐちゃぐちゃ先生の切り口を入れてやってみましたら、ちょっと私はよくわかるんですけど、これやっぱりマトリックスかなんかにした方がいいかなという感じがしましたので、まあ、これはあんまり見ないでください。で3番はちょっと置いときましてですね、5番のインターンシッププログラムが非常に興味がありましてですね、ここにあるような代替案ですとか切り口だとか、私が学生の頃に先生に OR をその学んだ時 の, イメージを思い出しながらですね、結構うんうんなってちょっと挑戦してみましたら結構面白いですね。ですからこのパターンの考え方は非常に面白いんですが、このやっぱり数字の4と5が何が違うんだとかですね、この辺の当てはまりの基準がやはりちょっと設定しにくかったなと、ただ方向とか重み付けっていう意味ではかなり良かったなというふうに思っておりまして、ぜひこれをもう少し進めていかれたらというふうに思いました。あと最後に書いてありますが、まあ、やはりどういうテーマでどういうそのインターンシップのメニューを作るかということで、多分企画に関してはかなりいろいろ整理ができつつあると思います。でこれは私が物事が成功する三原則っていうので、まずちゃんといい設計図がありますかというのがあって、まあ、人の設計図、仕組みの設計図、事業の設計図というので、設計図作りに今非常にフォーカスされていいのができつつあると。ところがですね、それがいい設計図ができても、じゃあ10人で対応しますよというと、その10人にですね、その設計の意図通りにちゃんと動けよとか、こうやればいいんだよっていうのをちゃんと落とし込む、で発揮させて、まあ、能力が、まあ、高めるというところは、また全然違う、またそのノウハウだと思っておりまして、まあ、そこがちゃんと落とし込めないといくらいい設計図作っても動かない。ですからこれが一種の製造なんですね。それから最後はですね、その、まあ、できるようになった、もともとできる人がいても、最後、運用っていうのがありますね。で、現場で引き受けてですね、ちゃんとそれをやっていくという、この、まあ、3つの3拍子の設計、開発、運用というのをですね、全体がスッといかないと、まあ、成果が出ないというふうに思っておりまして、それからこのインターンシップの研究の課題についてですね、設計図作りはかなりいいところまでいったなと。それからあと開発っていうか、その関係する人たちにちゃんとそれを落とし込んで発揮させるまでの力をちゃんと落としていく、で最後発揮させるというようなことについてはまだまだ課題があるなと、ここはかなり難しいと思いますが、ここをクリアされたらもう、でこの開発運用はむしろ企業側の問題ですから、梅沢先生にお願いするっていうことよりもですね、むしろこの企業の人たちだけで極端に集まってですね、どうしたらいいかねなんてね、うちはこうやってますよというような相談をするタイプのテーマだとは思っております。感想を言いました。あとコストパフォーマンスというか、コストとそのベネフィットというか、その辺はこういうのをやってですね、何のためになるかっていうのはかなり出ると思うんですが、かなり定量的に出にくい、まあ、定性的なところが多いと。ところがコストだけは確実にかかると。ご参考までにしておきますと、例えば年収600万の社員をですね、まあ、1年間雇うと、まあ、600万になりますと。 で時間給、その時間給っていうのはですね、600万の社員は3300円なんです。給料で割るとね、給料をその労働時間で割ると3300円、ところが会社はですね、3300円払っただけじゃなくて教育費だとか通勤代、オフィス代、全部払うと総掛かり費用っていうのがあってですね、それを大体いろんな会社でも2倍から2倍半かかるんですね。そうすると、まあ、例えば3300円の場合は6600円、それが1日にカッキンカッキンこう、あ、1時間ごとですね上がってるわけです。ですから半日、例えばあの学生諸君の相手をすると、例えば 6600×4 ということはもう3万円近くになるわけですね。ですから3万円かけてですねやってるんだというような意識は多分学生諸君にはないかもしれませんが、それぐらいのことをですね、例えば2週間あるとですね、毎日チャリンチャリンとお金が持ってる。ですからそういったものを考えて、その、まあ、企業の経営者ってのはやっぱり何か判断するわけですね。ですからもうそういったものに応えれるだけ その仕組みだとか組みを、まあ、そういったものをですねちょっと考えてみるのも、これはもうお話ね少し出たと思いますけど、まあ、別の意味でですね大事かなと思っている、これ感想なのであんまり気にしない。以上です。
ありがとうございました。何かご質問よろしいですか。まあ、教育という仕事を一生やってきているものとしてですね、思いはあなたとかなり同じところがあって、人を育てたということが一体どのぐらい価値を持つことなのか測ってごらんなさい。じゃあ、あなたの給料でそれをちゃんとこう相対することができますかとか言われたときにできないですよね。だからそういったそのコストや何かをまともに問題にされるようなところではないところで、もっとこう、必要性をちゃんと理解してもらうとかですね、だからそこのところはこういうことを言いつつも、やっぱり何かおっしゃったんでしょうか、定性的というか質的な問題っていうのも自分認識しておく、あるいはいろんなことを言われた時に対してそれを答えられるような理論武装をしておくとかいうことが必要ですが、例えばさっき鈴木さんが13あったけれども、それは現場から上がってきたものだけれども、13がカオスとしての13ではなくて、整理をするとこういうことになりますよということをきちっとこう把握されたということですね。私は関島さん、人事部長としての関島さんがその現場の受け入れ部門の方々に対してどれだけのオーソリティを持ちるか、どれだけの説得力で話ができるかということに関してすごい一つの武器が持っていただくことができて、こういう形でスパッと整理してあげればですね、多分発表の資格にもよります、現場はうんとなると思いますので、そういった意味でもご活用いただけるのではないかというふうに思っています。それじゃあ最後になりましたが、ラボンさんよろしくお願いいたします。
アビンコンサルティングです。イエスの資料になりますが、一番上の資料1の1になります。イエスで考えた、今年の夏のインターンシッププログラムについて私の方からお話をさせていただきたいと思います。まず開催期間になりますが、8月の下旬から9月の上旬、これは昨年と同様を考えております。形式としては約2週間の集合研修型を考えておりまして、1回につき大体10名ほど、それを3回ほど回して、全体で30人を今回対象とさせていただきたいと思っております。で、内容としては、コンサルタントワーク実体験ということで、過去の案件をモデルとした、ケーススタディ、例えば、弊社が得意とする SAP 絡みのシステム構築関連のコンサルティング業務等の、ケーススタディ等をチームで行っていただくような内容というのを考えたいと思っております。 います。それに加えて、弊社で行っている CSR 活動の一つであるビーチクリーン活動への参加を考えております。開催場所としては弊社のオフィスと、ビーチクリーンの方では神奈川県の三浦市になります。使用者としては弊社のコンサルタント数名をつけていて、その内容によってその人数というのを調整したいと思っております。で、昨年との企画での変更点になりますが、2点ほど挙げています。で、1つ目は、学生数を増加しました。昨年は若干名となっておりますが、今回は30人規模に変えております。その理由としては、昨年の目的としては弊社社会貢献であるとか社内活性化というのを重点を置いておりました。今期についてですが、それを採用直結型、また知名度向上というところにフォーカスをしたいと思っておりますので、たくさんの学生さんに参加していただいて、弊社の業務内容であったりだとか、弊社の会社の名前といったところも知っていただきたいということで、学生数の増加を考えております。で、2つ目の変更点としては、コンテンツの内容の変更を考えています。で、昨年は管理部門での業務を行っておりましたが、よりリアリティといったところを持たせたいと思っておりますので、弊社の本業であるコンサルタント業務というのを体験していただけるような内容を考えていきます。で、この印のところにも書いておりますが、今までお客様との秘密保持契約等を遵守しておりまして、なかなかそういったリアリティを持たせやすい業務というのはできなかったんですが、今期については一歩踏み出して、システム構築関連等のコンサルティング業務というのを体現していただきたいと考えております。で、その変更の理由としては4番になりますが、訴求対象者の実数を増やして、知名度であったりだとか、なかなか、知って理解いただくのが難しいそのコンサルティング業務というのを知っていただきたいというのが1つ目で、2つ目としては弊社の業務のリアリティというのをお伝えして理解を促進をしたいためになります。で、無駄な入方式の方ですね、今回初めて使わせていただいて、その使い勝手の5番のところに書いておりますが、1つ目として、無駄な入方式のサンプルの方では切り口を3つとしていただいていたかと思うんですが、弊社インターンシップ実施の目的に知名度の向上も重視しているため、切り口を1つ増やさせていただいて4つとしております。で、2つ目になりますが、厳密に点数の代償だけで、優劣を決めるのは難しいものの、各代替案の傾向を把握するには十分なものであって、有益な方法だったと思いました。で、今回も、4つほどですね、代替案、弊社の方を挙げさせていただいておりますが、例えばこちらであれば、代替案1と代替案3といったところが、ポイントは、ベネフィットのポイントが高いですねと。で、その2つを、注目して、その中でどちらがいいか、メリットデメリットと考えて見ていったらいいのかなといったところで、こちらのユーザーの入方式というのは役に立つなと感じました。以上になります。
少しだけ補足させていただきますと、先ほどもちょっと申し上げましたけど、まずかなりこうチャレンジングなゴールを逆にですね、30人っていきなり引き上げて大丈夫かっていうのは内心思っておりますけども、コンサルティングワークは、グループでやるものなもんですから、弊社の場合はですね、ですので、ひょっとしたらその2名以下っていうところ引っかかっちゃうかもしれないんですけど、やはり何人かの方に学生さん同時に入っていただいてやらないとリアリティが出しにくいっていうことが一つあります。ビーチクリーンは富川さん、永井さんにも大変ご支持いただいていることではございますが、ここは弊社の社員があらゆる部署から結構集まるところで、しかもゴミを拾って、バーベキューをするという非常にカジュアルな場所なもんですから、そこで少しでもこう先ほどの、いろいろ見たい方の方に、息抜きをしていただければという意味で、これはキープをしているというどうですね。 あとその最後の点の知名度向上というところ、これは会社さんによってはむしろさらに逆にこの3つの方に分解できるんじゃないかと、社会貢献とかですね、まあ、知名度向上するのも採用直結のためでしょうというようなご意見もあろうかと思うんですけれども、まあ、私どもの会社で言っている知名度向上のイメージはですね、まず、ここに来ていただいた例えば30人の方が、直接、弊社を指導していただかなくても、いやなんかバーベキューやって社長とゴミ拾ったみたいなのがこう学生の中でこう口コミで伝わるということとかですね、非常に気の長い話ですが、中長期的には、我々のお客様になっていただくということとかですね、まあ、いろんな意味を含めておりますので、ちょっと独立して書いて、あとはこの先生がお考えになられたこのツールをいろいろこう使って、実際に点数は先ほど永井さんちょっとおっしゃってましたが、いやこれ3だろうとか、いや4だろうとかやり始めるとわけわかんなくなるので、まあ、最後に書かせていただいたように、まあ、傾向を見るという意味で非常にこう分かりやすく、学生さんの意向から今度企業の意向をつないでいくという点で、参考にさせていただけるフレームかなというふうに思いました
。まあ若干目から30名でホップ、ステップ、ジャンプなのか、まだステップの段階なのか、そうするとジャンプは300人ぐらいになるのかなと思いますが、野村さん、その辺の少しご体験からのコメントというのをいただけますか。
弊社では大体もう最後昨年ですか、まあ、30名弱28名程度です、まあ、受け入れる部門にもよるかと思うんですけども、弊社といいますと、まあ、社員数でいきますとね、全社的には今1万4000弱ですけども、実際にインターンシップという形で実施しているのは東京支社、東京の事業所でやっているものですから、あそこの事務所だけでいきますと受け入れといいますか、弊社の社員数でいうと今1400名ぐらいあるビル、1300名かな、ビルにいますので、それで何とか30名受け入れて各部門に振ってということなので、まあ、御社のアビムさんのところ、アビムコンサルティングさんのところでどういう部門で受け入れてやるかによって人数構成というのはおそらく変わってくると思いますけど、あと期間について、まあ、2週間と今、まあ、弊社も1週間程度、まあ、ちょうど2週間 やりましたけども、まあ、先ほど の, 弊社の内容では2週間ぐらいというので、まあ、長さはその程度考えてますけれども、まあ、人数以下によってはね、ましてその職場、循環、まあ、うちの場合は、同一じゃなくて循環型にしようかと思っている内容がすると2週間では足らないのかなというのと、あとそれでは、全体的なそのコスト見合いを含めて待ちにいると思うんですけども、本社の場合で30名で2週間というのが、まあ、多いか少ないかというとちょっと判断に迷うところがありますけども、部門と の, そのバランスと、まあ、部門にかける負荷ですよね。結局その先ほども話がありました、社員の時間を取るというのは全部コストがありますので、そことこうバランスをどう取るかで、逆に、まあ、コストじゃなくてその社員にとってもその教育、まあ、従前から言えばティーチングイズバーニングというのができますので、でそれも教育投資だと考えれば別にコスト見合いに考えなくてもいいのかなというのがあるので、そこら辺のバランスを取りながらされたらいかがかなというのがちょっと率直な感想です。
私から率直にこう社内的なコンセンサスをどうお取りになりつつあるのかなといったようなことをもしちらっと伺えたらなと思いますが、お願いします。
大変するというご質問なんですけど、正直にまだこれコンセンサスが取れているという段階での案ではなくて、人事グループの中での案です。 で、まあ、従前からその採用に限らず我が社はユニークでこう、まあ、各社さんもそういうような発言あると思うんですけども、まあ、社長からはその採用において、まあ、アビーム、まあ、しかないとは言わないんですけども、アビームらしいそういうブランディングとか実際の採用直結活動というのを考えよというような指示はまああると、それはおぼろげながらつながっているということが本当に率直なところですので、これから各部署と、調整をしていかなければいけないというのはあります。ただ弊社の場合、まあ、場所が実際その今野村さんから、本社で1400名の中での28名というお話ありましたけれども、まあ、弊社本社部門は全員の席ありませんので、管理部門だけで言いますと本当に、200名切るような形ですけれども、まあ、プロジェクトということでお客様先に常駐、まあ、するような形でやっておりまして、まあ、東京中心としたプロジェクトの全体数で言えば、まあ、同じぐらい1400名ぐらいかなというふうに思います。で一番のハードルはやはりこの米印なんですけれども、このお客様先で受け入れてもらえるっていう話がどのくらい成立するかということが本当に、まあ、大きくてですね、まあ、逆に言うとそのリアリティが今ないので大変歯切れが悪いんですが、そこがクリアできればおそらく現場の負荷というのは、その実業務であればあるほど作業を分担できる、まあ、電通さん の学生さんに向いたそのバンキングシステムというほどストレートではないんですけれども、特にそのシステム構築という方に振ると少しハウトゥーを、まあ、教えると、作業が分担できるということで、ハードルはだいぶ下がるかなというふうには思ってはいます。ですけど、まあ、冒頭のご質問に戻ると、まだ人事部なんでございまして、お恥ずかしいですが、それが正直なところです。
ご質問とか、まあ、今の点は非常に大きなハードルだと思いますので、もし、はい。
研修の中にあるビーチクリーンですか、これは1日ですか。
1日です。
あ、そうですね、はい、これは先ほどなんか気分転換とかおっしゃってたように思ったんですけど、これは特になんかこう意図を持ってやるというやり方ではないんですか。
もともとですね、はい、弊社の、まあ、CSR っていうこと、お手伝いもないんですけど、社会貢献の部分で三浦さんと協力してですね、社員が大体80名ぐらい出て、
浜辺を社員と一緒に行かれたのに
80人ぐらいで社員がこうザーッとこう2往復ぐらいしてゴミ拾うんですね。でそこには必ず社長もいることになってまして、まあ、私も行きまして、実際今年井上さんと石川さんは私はそこで始めましたって言ったぐらいだったんですけどそういう中に混ざってもらうということなので、ここの負荷はあんまりてかほとんどなくて、むしろ若手の働き手が増えるので三浦さんにも感謝されるかなと。
ちょっと私は別の意図を持ってましたね。例えばトイレ掃除をしなさいとかよく世の中にあってね、でただきれいにすればいいっていうことじゃなくて、それを通じて何を学んだのかとかですね、やっぱりトイレ掃除も段取りがあったり、やっぱり腕があったりですね、そういうので例えばゴミを、まあ、例えば半日か1日にかけてまずどういう目的でやるのかとか、でそれをどんな段取りであって役割分担どうしてで何とかやってちゃんときれいな技術をだんだん磨いていって、それから最後まとめて、まあ、今日もこれから何を学んだのか、まあ、そういうタイプのことをやりなんのかなとも思ったんですけど、そこまでのじゃなくて、
そうですね、今黒本さんがおっしゃったほどのことはないんですけれども、ただ、やはり一つには、まあ、コンテストみたいなのをやりましてですね、やっぱりゴミただ拾うだけじゃなくてちゃんと分別しましょうとか、分別度合いがちゃんとしてるかとか、あと本当に浜辺にものすごいもの落ちてるんですよね、ゴミじゃないだろうみたいなエンジンとかですね、バイクのですので、まあ、そういう中の気づきってのは確かにあります。ただポイントはそれよりは弊社の社員と触れ合っていただいて、いろんな考え方があると、あるいはいろんな部署でこんな仕事をしていると、しかもまあなんていうか、そういうカジュアルな場所ですから学生さんにも非常にこう話に入りやすいという、そちらの方に重きを置いています。
分かりました。
まあ、その日はそれでもいいんですが、帰ってきてからちょっとね、そういう学ぶものを1時間ぐらいやるとまた楽しみでいいから、ちょっとご参考ください。
はい、
それでは、本山さんに総括をお願いしたいと思います。
皆さん多分寒いのでもう早くやめてほしいと思っておられますけど、総括っていうほどのものができるかどうかわからないんですが、先ほど先生が読み上げていただいた、その私がこの原案を伺った時に思った、その視界が晴れるような思いっていうこと、今日いろいろお話を伺って、なんでそう思ったのかなということなんですが、これは関野さんのお話を伺って思ったんですけど、結局経験値といったものが、採用活動とかインターンシップとかですね、そういったものが可視化されて体系化された、これが僕は一つ非常に大きな意義があるのではないかなと思います。で、先ほどの従ってそれが指標として使える、あるいは代替案の傾向を把握する、あるいは実施ケースの有効性みたいなものを判定するというところに使えるのかなということではないかというふうに私は思いました。それでその経験値でありますから、おそらく関島さん の先ほどの3パターンがかなりこう同じようなところが黄色いところにあるというのは、おそらくその積み上げたものがやはりいろんな社内でのアンケートであるとか、そういうものの結果こういう形ができてきたんだろうなというふうに私は理解をいたしました。で、あと点数の問題っていうのはですね、おそらくこれは各社それぞれ のいろんな付け方があると思うので、ここはまあもう本当に各社なり の付け方をしていただく。そうすると比較的自社の、パターンというのは同じパターンに寄ってくるんじゃないかなという感じはいたしました。ただまあいずれにしましても、私が先ほど申し上げました、先生がお読みいただいたような視界が晴れるという思いは、まさに今まで皆さんが積み上げられてきた経験値が、まあ、ある面では見えるようになった、あるいは体系化されたという意義がすごく大きいのではないかというふうに感じた次第です。それからこれが1点、あと2点だけちょっと申し上げます。2点目はですね、先ほど学生の満足度っていうのがありました。学生さんの満足度っていうのがありました。で、企業にとっての満足度っていうのは企業の狙いがあるので、それに対する、まあ、コスト&ベネフィットなのか、まあ、それである程度わかるわけですけれど、学生さんの満足度って言った時に何が基準なのかなということだと思います。隣の芝生は多く見えるということかもしれませんけれど、やっぱり学生さんが多分真鍋君がこの前来た時に話したのは、アメリカっていうのはもうはっきりそれぞれの目的が明確だから、非常にもうプラグマティックに判断できるということだろうと思いますけれど、学生さんがまだインターンシップに求めるもののその目的っていうか狙いっていうものがあまりはっきりしてない、まあなんとなく社会っていうのは見れたらいいなとか、就職にも参考になればいいなっていうレベルであるがゆえに、目的が、まあ、ある面では非常に広い、まあ、ジェネラルなものなので、そういった隣の芝生が青いってことになるのかもしれませんけれども、まあ、もう少しこれを進めていくとすると、自分の企業がこういったインターンシップをやります、これは学生にこういうことを学んでもらいたいからですということを、まあ、募集要項等に出してですね、そしてそれに来たい人が来てください、それを目的と思わない人は来なくて、まあ、言葉はいいですけど、期待に外れますよというようなことをやれば、これが双方向の満足度の、まあ、一つのあれになるのではないかなというふうに、双方向のあれっていうのは変な言い方なんです、双方向の満足度が高まる、基準になるのではないかなというふうに思いました。そういう意味で言うと、これは3つ目の話題とも重なるんですけど、学生さんにそういった時に 考えていただきたいのは、会社に入ってもですね、その全業務を経験するなんてことは普通はできない。日立さんであればある面では金融営業あるいは金融のシステムを作るといったところでかなりの部分がなされる。銀行もまあどちらかというと従来はジェネラルなことが求められたわけですけれども、最近は非常な専門性が求められる。笑い話ですけど、銀行員が転職するということで、まあ、40代後半から50代ぐらい、ヘッドハンターの人にあなたは何ができますかって、支店長ができますって答えてですね、ほとんどバカじゃないかというふうに思われるケースがあるんですけど、まあ、まさにジェネラルなものとスペシャルなものがどういうふうに組み合わさっていくのがいいのかっていうことが非常に大きな問題で、学生さんにとってみればおそらく自分のやってる業務から会社が見れるかどうか、そこがやっぱり一つの大きな仕事満足度につながっていくんではないかなと。おそらく部分でしかない仕事の中で、この会社ってこの部分から普遍化してどういうふうに理解すればいいのかなという考え方ができるかどうかということになるんではないかと思います。ただ部分だけやらされて隣の芝生が青く見えてるだけじゃなかなか成長しないんではないかなと。そういう意味で、そういう与えられたことを、まあ、まずはこう深めて、その結果、こう会社全体とか組織の全体にいかに近づけるかというような視点が、考え方が重要なのではないかというふうに思います。まあ、これは皆さん多分会社に入られた後、なんでこんなことやらなきゃいけないのかなと思いながら悩まれると思うので、ぜひそういう視点で考えていただければ、よりこう幅が広くなっていくのではないのかなというふうに思います。それから優秀な社員という言葉がさっきからいろいろ出てます。何をもって優秀かというのは非常に各社各様にあると思うんですけど、これは前にもお話したことあるかもしれませんけど、縦軸に勤勉度がやっぱりあります。横軸に能力を取ります。そうすると一番右の上の人が能力が高くて勤勉です。でこれ軍隊でいうとどういう職種に合うかということなんですけれど、この右上のところにあるのは、皆さん多分大将だろうと思うんでしょうけど、これは参謀です。で右の下にあるところ、能力は高いんだけれども勤勉度が、まあ、高くない、これは大将になる人であります。それで、一番左下、能力もあまり高くないし、勤勉じゃないけどもというのが一平層ですになります。で能力もあまり高くないけど勤勉度は言ったのが、これはもう可視感というような形に、まあ、分けるとすればですね、ある面ではすごくパターン化してますけれど、で軍隊っていうのはこの4つの機能がなければ機能しません。大将1人いてもしょうがないし、参謀だけでも戦列だと止められない。したがってこの4つの機能が重要で、それぞれの機能において優秀度な度合いが求められるということだろうと思っています。したがって参謀の人に大将をやらしたってなかなか大将にはなり得ないっていう面もあるので、やっぱり先ほどのスペシャリティじゃないですけれども、その人それぞれの与えられたあるいは期待される仕事においてどういうその持ち味が生かされるかっていうことが非常に重要なんではないかなというふうに思います。会社の職種で当てはめるとですね、いろいろ語弊があるので今の軍隊はあまり皆さん直接では関係ないかもしれませんけど、このパターン化で、まあ、当てはめてみると、ある私が大変こき使われた上司が、この 4パターンを披露してくれました。なるほどと思いました。彼は自分のことを、大将になる器である、自分で称してました。お前は散歩だろうとかって言われてバカにされたことがありますけれども、まあ私は採用するときにはこの参謀はあまり取りたくない、 という主義です。やはり能力が低くても勤勉でコツコツやってくれる人、能力が低くてもって変なんですけど、入ってくる時の能力が低くてもですね、コツコツやる人が右にも行くんじゃないかなというふうに思いながら、大体人事部っていうのは右の人を取りたがるんですけれど、あえて私はそういう取る人はそういう人たちに任せて、この左側のできれば左側の上の人を取ろうというふうにいつも心がけていました。まあちょっと最後の雑談ですけれども、本日のテーマに、関わるところで申し上げると、最初の1番目が私の総括にあたるところかもしれません。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。大変格調の高いお話で、一つ高い段階からまた方向性を示していただけたというように、思いながら伺っていました。今日はもう時間ですので、短く切りたいと思いますが、この梅田特に企業実習連絡会が何を目指すか、それは、おととし何を目指していたか、去年何を目指していたか、今年何だったか、来年何だったか、何であるか、何だろうか、やっぱり、社会が変わり、人が変わり、世の中の例えば雇用情勢が変わり、トヨタがこういうトヨタになっちゃう、出るといったようなことを見るまでもなく、また世の中に安定的なものはないんだなと。そしてやはり常に、環境の変化、状況の変化に対応して、自らも革新をしていかなければいけない。それがないところはやっぱり時代の流れから振り落とされてしまうのではないかなと、思わずにはいられないわけです。でそういうことで、この梅田の企業実習連絡会の今後の進み方をちょっと考えたりいたしますと、これは基本的には皆様とご相談をさせていただきつつ、皆様のご要望、ご意見 を尊重しつつ、皆さんでお決めいただく、私も、それに加わらせていただく、そういうことかと思いますが、私から勝手なことを言わせていただくと、大東あるいは日大梅沢ゼミにこれからの学生がいます。インターンシップで教育していただけませんかとひたすらお願いをする、それだけではやっぱり申し訳ないなと。やはりどういう貢献を成し得るのかといったようなことを真剣に考えていかないと、単にお願いするだけでは、そういう関係って長続きしないのではないかというように思っております。お前生意気なこと言うじゃないかと思われるかもしれませんけれども、本当に、そんな思いを強く持っておりまして、実はご承知かと思いますけれども、今年の3月、今月で私は大東を退職いたします。で4月からは、正規には日大で、ゼミを持ち続けるということになりますが、ただ大東梅沢ゼミが、カリキュラム上の制度上の大東梅沢ゼミがなくなることは紛れもない事実ですけれども、しかし、ここに、一部もうすぐ卒業する4年生と、それから4月以降4年生になる今は3年生と、4月以降3年生になる今は2年生とおりまして、じゃあその亡くなった後 4年生になる人、3年生になる人は一体何なの？人数的には今までと同じように1学年に25人ぐらいずつおりますので、単位がつかない、制度的には何の保障あるいは、強制が加えられてない、フリーな立場の各個人生が、まあ、大統だけでも現在すでに50人を数えています。でその人たちと私の関係をどう確立していくかということであるとともに、そういう人たちを、お世話いただく会社様と一緒にこういう連絡会を組織させていただき、まあ、また4月以降は来年度の活動が始まるわけで、そこではこの企業実習連絡会は何なのか、結構本質が今までとは違ったものに、ならざるを得ないという面が一方であり、でもちゃんと大東の学生さんは、4年生も20何人いるし、3年生も20何人いて今まで通りという面もある。まあその真っ只中というか、やっぱり責任を持ってそういう事態というか、どういう事態にしていくのかということを考えなければならない張本人は私ですので、あんまりなんかこう無責任なことは言えないわけですけれども、まあ先ほど冒頭に山田様が、日本的グローバルスタンダードを構築していくことが我々のこう目標である、あるいは課された使命であるということをおっしゃっておられましたが、前回海塾も真鍋様が本当のインターンシップはどうだということを話していただいて、それと日本とが全然違う。でもまあアメリカのような本格的なインターンシップにいきなり行こうとしても、まあ、それはいろいろなことから、なかなか難しい。そうですよ、やっぱり、この梅田ゼミ企業実習連絡会が今まで目指してきた方向をさらに普遍化し一般化し、高度化することを通じて、この梅田ゼミ企業実習連絡会来年度以降の活動をどう発展的に展開していくのかといったようなことについて、まともに考えなければいけないなというところへ来ているということを、まあ、まずお話しいたします。で、まあ、時間がありませんのであんまり深くは申しませんが、大東梅沢ゼミの、指導教員だったので大東文化大学の学生をお願いすることは当然でしょうねと言ってた、そういう論理っていうのはもうこれからは立ち行かなくなるわけで、なんでそこに大東生がいるのっていうことになりますし、大東生がいるんだったら、例えば、まあ、同じレベルには大東亜帝国、東海大学もあれば、アジア大学もあれば、帝京もあれば、国士舘もありますね。その人たちがいてどうして悪いのっていう話も、また当然論理的に出てくるわけでして、それやこれやいろいろ考えていかなければならないということが一つです。それから二つ目はですね、アビーム様が若干前から30名を目指しておられる、これはまあ大変な挑戦だと思いますが、私からすると、こちらから学生が大東だったら25人、日大だったら10人だからいる、 これをなんとかインターンシップで教育してくださいということをお願いするということを続けている、それがまあ基本かもしれませんけれども、それを続けているだけではなくてですね、皆さんが、こんなに素晴らしい方々がそれぞれの企業を代表して、人事の方も業務の方もですけれどもお集まりになっている、本山さんに指導していただいている、こういう素晴らしい、一つの組織というか会がですね、私から言って単に私たちのお願いを聞いていただくためだけの会ではなくてですね、皆さんがこの会に参加していただくことによって各社様まちまちいろいろな目的なり思いを持っておられると思いますけれども、そういった目的なり思いなりに、十分応えていけるような、あつまりここに存在することの意義が単に何か頼まれるから仕方がなくて付き合ってやってるんだっていうレベルではなくてですね、もっと、積極的な意味合いを持ち得るようなものに自らを、革新進化させていくということができる客観的条件がいろいろ整いつつあるのではないかというように思っておりまして、むしろそういった意味ではこんなことをお前ちょっと考えてみろとかですね、こういうニーズにどう対応するのか少し宿題だっていうようなことをこうおっしゃっていただいて、まあそれは私とか学生とかがそれにお答えするっていうだけではなくて、皆さんの間同士での、いろんな協力関係が、日本に今までほとんどなかったような新たな役割というか新たな機能新たな使命を果たしていく、まあ、そういった可能性を多分に、はらんでいる会合ではないかというように思いまして、4月以降はですね、少し、我々もアビーム様を見習っていきなり、若干名から30名までではないんですけれども、若干名から10名とか7、8名とかまで、少しジャンプできるかなというようなことをこう、まあ、思っております。以上2点、今日の段階では単に、私の思いとして、お話しさせていただきました、まあ、引き続き皆様のご指導ご鞭撻を賜り、いろいろ お話をさせていただきつつ、まあ、暗中模索、つまりはっきり言って日本にこういう組織ってこういう会って一つもないわけで、ベストでオンリーな会だと思っておりますので、まあ一寸先は闇、それはもう仕方がないことですが、ぜひ、よろしくご指導ご鞭撻をいただいて、さらに前進していきたいというように思っております。どうぞその思いをよろしくお願いします。それではですね、15分くらいはちょっと懇親会を聞かしたいと思います。で、このテーブルだけちょっと片方に置きまして、あとこのフロアを使わせていただきますので、しばらく数分お待ちいただきたい。寒いのでコートを出していただきますので、しばらくお待ちいただきます。
上で。